最後の質問ですね、ズバリお金と年齢ですということで、お金は今貯めていますがっていうのを読んで、私の正直な感想なんですけど、お金を今貯めていますがっていうことを言えるだけで私よりレベルが高いって思いました。いいなって思いました。なんでかっていうと、私はそのカナダ移住のために必要なお金を計算して、でそれを前もって貯めてから日本を出てカナダに行くっていうことができなかったんですよ。なぜなら我慢強さがないから制度を辞めるって決めて、で本当だったらちゃんとね、なんかそのあなたみたいに、まあ、大体そのカナダ移住するのにこれくらいの値段がかかるから、じゃあそれだけお金が貯まるまで日本で我慢して働こうっていうふうになると思うんですよ。普通だと思うんですよ、それが。でも私はもうなんかもうとにかく早く日本から出たくて、もうその日本から出たいっていう気持ちが大きすぎて、お金全然貯まってないのにもういいやって見切り発車でカナダに来ちゃったんですよね。航空券取って、でも1ヶ月後だしみたいな、その1ヶ月後に航空券取って、でもそんな1ヶ月の間にお金なんて貯まるわけないじゃないですか。だからどう考えてもこれ途中でお金なくなるだろうみたいな感じの、貯金額でもう見切り発車で私はカナダに来てしまったんですね。でだからなんかその自分の夢のためにお金がいくらかかるかって、まずそのね、計算することができなくて、いや頑張って計算しようとしたんですよ。最初はだいたい私の場合は何を考えてたから、何で移住するのにだいたいどれくらいかか、どれくらいの期間、家賃が必要 でどれくらいの期間まで就労ビザが、取れるまでどれくらいお金が必要でとか、最初頑張って計算しようとしたんですけど、もうなんか何がどれくらいかかるかとか全然わかんないじゃないですか。で私そういうお金の計算がめちゃめちゃ苦手なんですよ。もう本当にね、ポンコツのダメ人間なので、もう計算している途中で心が折れて、まずそのお金を計算するっていうことをやめたんですよね。だいたいカナダ移住にいくらかかるのかっていうのを計算するのをやめました。でその計算するのをやめたけど、まあ、でも怖いからお金は貯めておこうって思って、とりあえずできる限りお金を貯めようって決意したにもかかわらず、もう日本にいるのが耐えられなくて、もうすぐカナダ来ちゃったっていう、本当にねポンコツなんですよ私。だからもうそのお金を今貯めていますが、でその貯めることができている、そのお金が貯まるまで日本で働くという我慢ができる時点で私よりすごいと思います。まあ、とはいえそうやってね、全然お金の計画をせずにもう行き当たりばったりできちゃった私がなんで大丈夫だったかというと、ちょうどお金がなくなるぞっていうタイミングの時にダンと出会ったんですよね。でなんかその時はでも もちろんねどん底だったんですよ。まあ自己責任なんですけど、お金足りないのにそのままカナダに来ちゃったから、そりゃ途中でお金なくなるだろうっていうね、よく考えれば分かることなんですけど、まあ案の定お金なくなります。でそのあんまりお金がない中で住める家を探してたら、一人でね住める家賃が安い部屋を探してたら、なんかレイプされそうになって、まあそんなねなんか安い家探してるから足元見られたんですよね。そのお金ないんだったらみたいな、まあ、わかんないけど、まあ、とりあえずそういうすごい嫌なことがあって、もうどん底だった時にダンと出会って、でその時にもう本当にこうやってお金がないから、その安くても住める部屋を探してたら、やっぱ足元見られてレイプされそうになってみたいなことをなんか泣きながら話したんですよね、悔しくて。でそしたら、まあ、もうその時はダンは私のことが好きなのは私は分かっててそれをしてたんですけど、でもまあなんか計算とかなんとかとかっていうよりも、もうその時は本当にいっぱいいっぱいだったんですよ。お金がないし、もうレイプされそうになって住む場所を探すのももうなんか絶望的だしみたいなっていう感じだったから、ダンがもうだったら一緒に住もうよって、別に家賃は僕が払うから大丈夫だよみたいなことを言ってくれて、全然付き合ってほんと数日くらいの時から一緒に住む家を探し始めて、でおかげで、事実婚が早く成立したんですよね。もうほんと出会って間もない、お互い誰だか分かんないような感じの時から、そういう私のお金がないっていう理由があったがために住み始めたから、私の場合は永住権がすごく早く取れたんですよ。まあ、その小諸って1年以上住まないとね永住権申請できないけど、その1年のスタートめちゃめちゃ早く切れたんですよね。でそれはだから私の場合はお金がなくてよかったんですよ。いやもちろんそのどん底というか、あこのままじゃやばいっていうどん底は経験しましたし、なんかレイプされそうになったりとかしてたので、そのお金がないまま行くのはあまりおすすめしないんですけど、まあでもそういう感じの見切り発車のポンコツな私でもできたんだから、ちゃんとそうやって計画性を持ってお金を貯めるという行為を今できている、それだけで私は 移住できるよって、もう半分移住できたようなもんだよって思います。いや本当羨ましいです。私も本当はちゃんと行きたかったんですけどね、ちゃんとした人になりたかったんですけど、まあもう根がポンコツで社会不適合者なので、だからそのお金がないとはっていうことだと思うんですけど、今そのねブロックが、でもちゃんとそのお金がないという現実を受け止め、お金を今貯めているっていうことができるだけで、私はもう半分移住できたようなもんだよっていうのを言いたいですで、もう一つ、年齢、カナダに渡って2年するところには自分が子供を持つということを諦めなきゃいけなくなる年齢ですということで、ね、誰でもやっぱり物理的に妊娠できる、年齢のリミットっていうのはあるので、なんかね年齢的なことを考えたらそういう風にちょっと怖くなってしまうというか、不安になる気持ちはすごくわかります。私も同じ年齢でそうやってカナダ移住を考えた時に、きっと年齢のことはネックになっていたと思うんですよ。で、私もやっぱりカナダに渡ってその2年間、その永住権が取れるまでの最低の 2年間は永住権取れてないのに妊娠しちゃダメって私も思ってたから、だからその気持ちはわかるんですけど、最近なんかその私の思い込みをぶち壊してくれる出来事がありまして、私がビーチバレーの、で知り合ったすごく仲のいいカナダ人の男友達がいて、で1年半くらい会ってなかったんですよ。で1年半ぶりくらいにそのカナダ人の男友達と会ったら、なんと彼が赤ちゃんを連れてたんですよね。もう3日前に生まれたみたいな超ちっちゃい赤ちゃん連れてて、でも1年半前私が彼とビーチバレーしてた時は彼女もいなくて、出会いを模索してた状態なんですよ。1年半前に彼女さえいなかったのに、いつの間にか赤ちゃんが生まれて、まあ、もちろん結婚もしてて、何があったんだって彼に聞いたら、ちょうど、まあ、その私と会ってなかった1年半の間に、まあ、ビーチで一目惚れした日本人の女の子がいて、その子、まあ、ナンパですよね、その場で連絡先聞いて、でもう付き合って数ヶ月くらいでできちゃった結婚で、その相手がですね、日本人のワーホリできてた女の子で、まあ、今もう見事に幸せですよ。だからちょっとそのどこ日本で出産したのかカナダで出産したのか分かんないんですけど、永住権がない状態で海外でそんなできちゃった結婚とか妊娠とかはしちゃいけないとか、そのカナダに来て2年間は妊娠できないからっていうのは思い込みでしかなかったんだなって、その話を聞いた時に思ったんですよ。まあ、とりあえずカナダに来てそこで一目惚れされて運命の相手と出会ってできちゃった結婚になるかもしれないじゃないですか。で、そしたらね、別にそのカナダに来て2年間は妊娠してはいけないっていうルールがあるわけじゃないし、で、その一番ね重要なことは、その彼がもうめちゃめちゃいいやつなんですよ。私の奥さん、日本人のそのワーホリできてた女性のことは全然知らないんですけど、もうその彼がめちゃめちゃいいやつで、すごい優しい人で、私は彼のことがすごい大好きなので、もう絶対彼の奥さんは幸せだなっていうのがすごくわかるから、なんかね、まあ、ナンパでできちゃった結婚ってなんかやばいんじゃないかって思うじゃないですか。でももうその彼がめちゃめちゃいい人だから、もう絶対あのカップルは幸せなんだろうなって、その彼に一目惚れされた日本人の子はもうめちゃめちゃ幸せだなって思って、だからなんかそんなこともあるわけですよねって考えたら、カナダに渡って2年する間に結婚を、妊娠しちゃいけないっていうルールなんかないし、もうカナダに来て数ヶ月でそういう出会いがあってできちゃった結婚して幸せになってしまうかもしれないから、なんかそう考えたら、その年齢のことがあってどうしようかなって悩んでる時間もったいないんじゃないかなって私は思ったんですよね、個人的に。その、まあ、私の友達の話を聞いた時に、なんか、まあ、そういうこともあるんだって思って、で子供を持つことを諦めなくちゃいけないなんて嫌じゃないですか、諦めたくないじゃないですか。だから諦めなくてもいいように、もう早くカナダに来ちゃったらいいんじゃないかなっていうふうに私は思いました。で最後に、子連れでカナダに渡ることは可能なんでしょうかということで、可能か可能じゃないかで言ったら可能だと私は思います。まあ、実際ね移住してる人もいるし、ただまあやっぱりね、個人でシングルの私みたいな状態でもいろいろ大変だったので、これがまたシングルマザーで子どもの保育園とか、ベビーシッターとかを頼むとかってなるとお金がかかったりとか人が必要だったりとかで、まあ、ちょっとハードルは高くなるのかなとは思いますけど、まあ、実際移住してる人もいるのでできなくはないのかなっていうふうに思います。ということで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。以上です。